5本目のろうそくに火が灯りました。救い主、イエス・キリストのお生まれ、ご降誕を覚えてご一緒に神の御言葉に聞きましょう。今晩私たちに与えられている神の言葉は、旧約聖書御箇所五章一節から四節の前半となっています。それでは、御言葉をお読みします。御箇所五章一節から四節の前半。今、軍勢をなす娘よ、勢ぞろいせよ。包囲網が私たちに対して設けられた。彼らはイスラエルを裁く者の方を杖で打つ。ベツレヘムエフラテよ。あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。それゆえ彼らはそのままにしておかれる。産婦が子を産むときまで、その時彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰る。彼は立って、主の力と彼の神、主の皆の意向によって群れを飼う。説教題は、あなたのもとにあなたのためにです。皆さん、クリスマスおめでとうございます。イブ礼拝に集い、救い主のお生まれをご一緒にお祝いできることを心から嬉しく思います。救い主の恵み、また救い主を贈られた主なる神の祝福が、ここに来られたお一人お一人の上に豊かにあるようにと祈ります。今年は大変な一年となり、また大変なクリスマスを迎えました。コロナウイルスが猛威を振るい、第1波、第2波、第3波、今日は本当に目を疑いましたけれども、都内では888名の感染者が あったという報道を聞きました。日に日に増してくるそういう報道を見聞きする中で、多くの方が脅威を覚えて、また今も恐れを覚えておられるかもしれません。12月の初め頃ですけれども、私なるべく散歩するように心がけてるんですね。で、私は散歩するときはもうマスクしないで散歩しているんですけれども、あるとき散歩していて、まっすぐな狭い歩道を歩いているときに、下校中の小学生の、高学年の男の子、もう背も少し大きい男の子が、もう向こうの方から歩いてくるのが見えました。彼もマスクしてないんですね。で、互いに向き合いながら歩いて、少しずつ距離が縮まっていく中で、彼がおもむろにポケットに手を入れてゴソゴソし始めた。そして、マスクをした。で、そして、私と交差する、行き交うときには、なんというか、迂回をするっていうか、随分私から離れるようにして行き交った。そんな出来事がありました。行き交った後に私の心には違和感が残りました。一体この違和感は何なんだろうと思い、何日か考えました。分かったことは、あの一人の少年が恐れに捉えられながら生きてるっていうこと。恐れながら生きてる彼の一人の少年の、若い少年の姿に、私の心が痛んだんだ、反応したんだということでした。おそらく、その少年とは、これから会うかどうかはわかんないんですけれども、その、当の本人は自分が怖がってるとか恐れてるとか、そんなことは感じてなかったと思います。一般的にマスクのない人と距離が近づくならやっぱ用心のためにマスクをつけて、 そして距離を取って行き交うというのは、今日、非常に普通のことですよね。一般的なことであると思います。ただ、私はその少年と行き交う中で、まあ一種心に強い衝撃を覚えた。私のこう中に、いろいろと想像するものがあったんですね。皆さんもそうであると思いますけれども、コロナ、コロナ、コロナ、マスク、マスク、マスク、感染、感染、感染という言葉を聞き続ける中で、私たちは無意識の中で、恐れに捉えられて、恐れに動かされているんではないか。あの一人の少年も、ビクビク恐れるってことではないんです。けれども、静かに恐れに心をつかまれ、柔らかくその恐れに心を動かされているんではないか。このコロナということを契機に、やはり恐れということについて考えさせられました。コロナ禍という中で、私たちは今目の前のこの状況に恐れを覚えていると私たちは考えているかもしれない。けれども、今目の前のコロナだけでなく、そこからつながっていく先が見えない将来、先が見えないこの目の前のことに不安や恐れというのも、これ誰もが覚えていることであると思います。恐れというのは、今目の前この時とか、10年後のあそこでとか、こう恐れというのは点在するものではなくて、一つの恐れは将来の何かの恐れにこうつながっているもの。私たちは今は恐れているけども、明日には恐れがなくなったということはないんではないか。今ある恐れが将来の恐れとなり、今ある恐れは過去の以前からつながってくる恐れ。ある意味私たちの生涯というのは、ビクビクするような恐れの中にある時もあれば、静かに静かに心をつかまれ何かを恐れている。とにかく、私たちの生涯は恐れと二人三脚のように歩んでいるのではないか。そんなことを考えさせられました。ある時には、びくつく恐れもあれば、ある時は静かに潜むような恐れがある。私たちはどちらにせよ恐れというものに捉えられ、つかまれている。このクリスマスの夕べに、先ほど三箇所の御言葉を開きました。これはミカという預言者が記した預言の言葉です。彼の時代、北には北イスラエル王国、南には南ユダ王国、二つの王国があった。非常に繁栄している時代でした。人の目にはとても良い時代でした。しかしその繁栄の足元には政治の腐敗が転がっていた。人と人との愛の関係が冷え込んでいた。表向きには公義と公正という名が高らかに挙げられるようなそんな時代だからこそ不義と不正が横行していた。なんだか聞き覚えがあるような、身に覚えがあるような時代です。この預言者ミカの時代はしかし何よりも神の言葉に背き、神を裏切る非常にこう信仰の冷めた時代でした。主なる神様は、そのような王国に預言者ミカを通して、こう語るのです。今、軍勢をなす娘よ、勢ぞろいせよ。包囲網が私たちに対して設けられた。彼らはイスラエルを裁く者の方を杖で打つ。ミカという人は、非常に良い時代の、良い歴史の良い王国にいる人たちに語るわけです。皆さん、私たちは敵の大軍に包囲されるだろう。こちらに残された戦力はわずかで弱い。イスラエルの指導者はその方を杖で撃たれるという侮辱を受けるだろう。私たちの王国は陥落するだろう。良い時代に滅びの言葉を語るんです。今軍勢をなす娘よと。 予言、将来のことでありながら、今、私たちはもう滅びるぞとこう語りかける。そして、恐れに取り囲まれるように、滅びの言葉をこう告げ知らせるわけです。一体この言葉を聞いた人々は、どんな思いをしただろうか。ある人は恐れを抱いたかもしれない。ある人は何を、おかしなことを言ってるんだと、それを脇に捨てたかもしれない。しかし、預言者ミカは滅びの言葉を語るわけです。このままでは神の裁きは下る。いや、もう下るんだ、と。このような滅びの言葉を語った直後に、しかしまたミカはこう告げます。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まってる。滅びの言葉が語られた直後に、救いの言葉が語られる。あなた方の中から、あなた方を治める王が出てくる。そのことは、神によって永遠の昔から定められていると。皆さん、池の中に石をポイッと投げ入れると、その落ちたところから波紋が広がってきますよね。恐れの中に、この喜びの知らせがポイッと告げられた。喜びの波紋がふーっとこう、恐れを覆い隠すように広がっていった。滅びの言葉、恐れの言葉を聞きながら、しかし、主なる神様は、その恐れの中に、喜びを告げ、与えてくださった。預言者ミカのこの預言の言葉は、後に、救い主、到来の預言と言われるようになりました。ベツレヘム、エフラテよっていうこの言葉は、この言葉から救い主がどこからお生まれになるかのキーワードになった。そしてこの言葉の通り、救い主であるイエス・キリストは、まさしくユダヤのベツレヘムでお生まれになったんです。あの予言の通りに。救い主イエス・キリストがお生まれになった時代、これもまた非常に厳しい時代でした。歴史を眺めると、北イスラエルはその滅びてしまい、ミカの時代の北イスラエルは滅び、南ユダもまあほぼ滅びかけるんですが、後にユダヤという名で残ります。しかしこのユダヤは、このイエス・キリストの時代、ローマ帝国に支配され、ローマ帝国の恐れに取り囲まれている。やはりこの時代も恐れに取り囲まれている。しかしその恐れに取り囲まれている中にポイッと喜びの知らせが与えられた。救い主がその恐れの時代の中に送られた。私たちの信じる主なる神は恐れの中に喜びを送ってくださる方です。恐れの中に良き知らせを送ってくださる方です。この良き知らせこそ救い主イエス・キリストです。今人と人とが距離を取らざるを得ない今日、今まで以上に一人になる、孤独になることを覚える今日、恐れを覚える今日、明日への恐れ、将来への恐れを覚える今日、しかし主なる神様は私たちのこの恐れの中に良き知らせである救い主を送ってくださっています。送ってくださいました。救い主であるイエス・キリストは、喜びの知らせは私たちのもとに来られたのです。 預言者ミカは私たちの元に来られた救い主のお姿をこう告げています。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼う。私たちの元に来られた、皆さんのそばに来てくださった主なる神様、救い主イエス・キリストはどのような方か。それは力強い王の姿であり、また同時に優しい羊飼いの姿です。私たちの元に送られた救い主は神の力によって私たちを治めてくださる。神の愛をもって私たちを導いてくださる。救い主イエス・キリスト、この方が私たちの恐れの中の平安となってくださる。私たちの闇の中の光となってくださる。私たちの弱さの中の力となってくださる。私たちの失望の中の希望となってくださる。私たちの光、救い主イエス・キリストが私たちのために、私たちのもとに来てくださった。これがクリスマスの喜びの知らせです。私たちを恐れが捉えている。私たちを恐れが取り囲んでいる。そのことを私たちがよく分かっていれば分かっているほど、このクリスマスの喜び、知らせがよく分かるはずです。私たちの生涯は絶えず恐れとともに二人三脚で歩いている。しかし、その恐れにびくつきながら、恐れながら、縮こまりながら生きることはもうないんだという。その恐れの中に、その恐れの中に、救い主イエス・キリストが来てくださったんだよ。救い主は、あなたのその恐れの中に来てくださったんだよ。主なる神はそのために送られたんだよ。このクリスマスの夕べ、ご一緒にこの救い主をお迎えしたいとそのように願います。主なる神様は、あなたのもとに、あなたのために救い主を王として、羊飼いとして、救い主として送ってくださった。皆さんお一人お一人のもとに王の王が共におられる。皆さん一人一人のもとに誠の羊飼いが来ておられる。五本目のろうそくに光が灯った。誠の光が私たち一人一人のもとに来ておられます。私たちのもとに来られたこの救い主を、私のための救い主と喜び、お迎えしませんか。恐れの中を恐れとしてただ生きていくのではなく、恐れの中を救い主と共に生きていきませんか。クリスマスの夕べ、主なる神は招いておられます。クリスマスの夕べ、救い主は私たちに問いかけておられます。私と共に生きようと。私と共に生きようと。お迎えしませんか。誠の光、誠の救い主をお迎えしましょう。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちにあなたの御子、救い主イエス・キリストをお与えくださり感謝いたします。私たちの恐れの中に、あなたは喜びの知らせを、救い主を送ってくださいました。神は遠くに、救いは遠くにあるのではなく、 神ご自身が私たちに近寄り、私たちに救いを差し出し送ってくださいました。どうぞ私たちのために、私たちのもとに送られた救い主イエス・キリストを、私の救い主と告白し、この方と共に生きる喜びへと、一歩、決断を与え、決心を与え、歩み出させてください。救い主と共に生きることを、私の平安として、希望として、力として、一歩、前へ進み出させてください。救い主ご降誕の恵みと祝福に感謝しつつ、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。